天使はまた、神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は、都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。まずはこの賛美歌をお聴きください。
水晶より透き通る流れのそばで主を賛美しましょう。いつかに立ちた神様の空の綺麗な綺麗な川でみんなで集まる日のあなたつかしや。
水晶より透き通る流れのそばで、これは聖歌687番、間もなく彼方のという歌の2番の歌詞ですが、私は上高地に行った時、あずさ川の流れを見て、水晶より透き通る流れってこんなかなと思いました。ちなみに上高地は山開きをして今日でちょうど1ヶ月。来週にはウェストン祭が行われるそうです。イギリスから来た宣教師だったウェストンが、日曜日にたびたび登山に出かけていて、もともと修行のために行われていた登山、宗教行為であった登山をレジャーとして知らしめたと聞くと、なんだかあべこべのような気もしますが、実はこのウェストン宣教師は、少なくとも私が知っている以上に、日本古来の宗教、その儀式の意味や様々な仏像の名前の意味、日本人の宗教観についてよく知っておられ、その上で宣教活動をしておられたようです。ウェストン宣教師はこう言っています。世間でよく言われるように、人間の性質は、その人の自然に対する態度によって評価が決まるというのが正しいとすれば、世界の民族の中でも日本人の占める地位は独特なものであると言えよう。日本人ほど生まれつき自然に対する愛着が強く、それが皆の間に広まっている民族を見たことがない。この特徴は日本人の生活全般に浸透しているもので、それは彼らの日常生活や休日の娯楽のみならず、宗教、芸術、詩歌などの全領域に彩りを与えていると言っています。ウェストン宣教師は100年ほど前の人ですが、こうも言っています。近年、西洋との交際によって日本に起きた変化は確かに大きかったが、それも1300年前に起きた大化の改新という大きな変化に比べれば大したものではないと言っています。明治期にキリスト教の影響は大きかったのですが、大化の改新の時ほど日本人の精神性を変え、生活を変えたものはなかったというのです。彼らの信仰を鼓舞するのは、遠き昔のものでも偉大なものでもなく、身近にある風変わりな美しいものであると言って、自然に対する日本人の思いに理解を示したのでした。15年前の私だったら、日本人は生まれつき自然に対する愛着が強いと聞いたら違和感がありました。首都圏に生まれ育ち、都会の便利さの中で暮らしていましたから、自分の中に自然に対する愛着というものはそんなにないような気がしていました。しかし関西に移住し、結婚して休暇ごとに夫と一緒に自転車で日本中を旅するようになってから、私は自分の中に生まれつき自然に対する愛着が強いと言われている日本人の気質が蘇ってくるのを強く感じるようになりました。自転車で走ってみると地形がわかり、坂道や風の吹き方を体で感じ、自分の目でその風景を眺めることによって天地を作られた神様への畏敬の念をさらに深く感じることができるようになりました。そういうふうに神様を感じることができると、有名なお坊さんがなぜそこで修行したのか、あちこちの村の神社やお寺、お地蔵さんがなぜそういう形でそこにあるのか、共感すらできるようになりました。大きな神社は必ず社のそばに水が流れています。様々な木々が植えられてよく手入れされています。 冒頭でお読みした御言葉のように、聖書に記されている神殿の姿を具体的に表しているのは、小さな敷地に精一杯の広さを確保しようとして庭も水の流れもなく建物だけを建てたキリスト教の教会堂よりも神社の方かもしれないという気さえしてしまいます。キリスト教から見れば異教のものでも聖書に反しているとは言い切れないかもしれないのです。むしろ日本の気候風土の中で聖書の言葉を読み直し、私たちの方が教え直され、その上で日本の皆さんに解き明かされていく必要があるのではないかと思わされています。実際私は自転車旅をしながら出会った風景によって聖書の言葉を改めて新鮮に思い出したという経験が幾度もあります。上高地であずさ川を見た時もそうだったのでした。神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日のああ懐かしや。今それぞれにいろいろな悩みや苦しみがあるかもしれません。死の恐れ、悲しみがあるかもしれません。しかし神様が私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる日が来ます。もはや死もなく、悲しみも嘆きもロークもない日がやってきます。神様に見放されているような気がしていたとしても、神様は片時も離れずにいてくださったことをやがて知り、これからは神様がずっと一緒にいてくださることをいつも強く感じることができる日が来ます。黙示録でイエス様はそう約束してくださっています。あずさ川のように水晶のように輝くきれいなきれいな川で、それを信じるみんなが一緒に神様を礼拝します。そこには平安と喜びがあります。イエス様はあなたにもその川辺の情景を見せてくださり、また実際にそこへと導いてくださいます。